ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アイルランド大臣は、インドネシアの経済は積極的に動き始めたと述べたことについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、2020年3月上旬に COVID-19 パンデミックが入って以来、インドネシア経済は打撃を受けた後、再び積極的に動き始めたと述べました。これは日曜日、ジャカルタのセナヤンにあるブンカルノスポーツエリーナのメインスタジアムエリアで、ダルマ内でマスク着用の規律という国家キャンペーンでアイルランド大臣が語ったものです。資本市場はまた COVID-19 パンデミックによってひどく打撃を受けました。アイルランド大臣によると、多くのセクターも機能し始めており、国内経済の早期の復活を活用できることが期待されているということです。2020年4月1日の最低点から、現在、産業セクターは31.85% 増加、化学工業は 31% 増加、農業は 28% 増加、金融は 20% 増加、工業は 20% 増加、消費財セクターは 18.5% 増加、インフラは11.5% 増加、および取引高は 6.7% 増加しています。アイルランド大臣は、このパンデミック時の国民経済の復活は、マスクを着用するというコミュニティの規律から始まる必要があると主張しました。それでは次のニュースです。ブラジルは、政府の援助を延長することについてお伝えします。ブラジルは政府プログラムを正式に延長し、コロナウイルスのパンデミックの影響を受けた人々の経済を支援します。ブラジル政府はこの発表は9月1日火曜日に行われると述べました。以前、ブラジルのジェイル・ボルソナロ大統領は今月終了するはずの援助は年末まで延長されると語りました。しかし、今週火曜日に予定されていた発表は、経済省とボルソナロ大統領が2つのことに 同意しなかったため延期されました。まず、将来の援助支払いの形態について、そしてこの援助に関連する利点についてです。これは8月31日日曜日にツイッターでセントラルとして知られる立法府議会の議長のアルトゥル・リーラ氏が語ったものです。将来のさらなる支援の額はまだ不明です。しかし、ブラジル政府は現在の600ブラジルリアルの援助額または月額約160万ルピアよりも少ない可能性があることを示しています。それでは次のニュースです。韓国のデイグの教会で COVID-19 の再クラスターについてお伝えします。合計34の COVID-19 症例は、韓国の南部の都市にあるデイグのプロテスタント教会で追跡されています。これにより、以前にデイグで発生した大量感染の再発の可能性で、市は警戒態勢に置かれました。ヨンハップのウェブサイトで報告された市府の声明によると、デイグのサラン教会の全員の間で、最近30件以上の症例が検出されたということです。この数値により、教会に関連する症例の総数は、8月30日日曜日で34となります。市政府によると、この教会の追跡の発見は、3月に、デイグ新天地市場郊外の教会団体で、数千の COVID-19 症例が確認されて以来、デイグで最大の感染症のクラスターを示しています。その際、デイグ市政府は土曜日の夜に緊急のテキストメッセージを住民に送信し、現在実施されている教会での集会と定期的な礼拝の全国的な禁止について地元の教会への警告が含まれています。それでは次のニュースです。コロナウイルスはまだそこにあり、オーストラリアとニュージーランドはまだ慎重することについてお伝えします。オーストラリアのビクトリア州における COVID-19 の症例は日曜日に3桁に戻りました。ビクトリア州南東部では毎日の合計が1ヶ月で最低の94に落ちた翌日、114の新しい症例が報告されました。一方、ビクトリア州の首都メルボルンでの封鎖は4週間有効でした。当局はメルボルンで6週間の封鎖を段階的に実施しました。国家首相のダニエル・エンドルース氏はテレビ放映の記者会見で2500万の人口を持つ国は今年の初めの以来約2万5600人が感染し600人以上が死亡したと語りました。一方、ニュージーランドはコロナウイルス感染の復活によって打撃を受けた最大の都市の制限をわずかに緩和すると発表しました。ニュージーランドは日曜日に COVID-19 の2つの新しい症例を報告しており、感染者数は1378人で、死亡者は22人でした。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、オークランドでの規制は月曜日から緩和されるが、 必要に応じてさらに引き締められると述べました。それでは最後のニュースです。ワルシャワの旧市街でのインドネシアのプロモーションは注目を集めたことについてお伝えします。インドネシア校内イベントでのダンス、ガムラン、音楽、地域の服、手工芸品、料理、コーヒーの飲み物といったワルシャワ旧市街の一角で観光情報を展示したインドネシアのプロモーションは訪問者の注目を集めました。在ワルシャワのインドネシア大使館の社会文化的機能のコーディネーターのリア・ラマダニ・アグスティニ氏は日曜日にロンドンのアンタラ通信社に対し在ワルシャワのインドネシア大使館が開催のインドネシアコーナーのイベントであるインドネシアウィーク2020年は8月29日土曜日に閉幕したと語りました。ワルシャワ旧市街の一角でのインドネシアのプロモーションはポーランドの観光の名所の一つとなりインドネシアの様々な側面を見せ地域の依頼から始まりコーヒー、ガムラン音楽、代表的な食べ物、バティック、手工芸品、ダンス、インドネシアの観光情報などを展示しました。在ポーランドのインドネシア大使のシティ・エン・マウルディア大使は、このコンセプトはポーランドの国民にインドネシアの全体像を提供することだと語りました。シティ・エン・マウルディア大使は、一般的にポーランドでのインドネシアウィーク2020年の活動は順調に進み非常に満足していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は公用喪失法案の拒否についてお伝えします。国会による進行中の議論に沿って先週公用喪失法案に関するオムニバス法の拒否の波が再び起こりました。この拒否は法案が労働者、農家、漁師、さらにはオフィスワーカーさえも害するという懸念から切り離すことはできません。大まかに言って、公用喪失法案が可決された場合に、労働者を脅かす恐れのある条項がいくつかあります。例えば、休憩時間の短縮、長期休暇の廃止、時給決済スキーム、契約労働者契約の期間規定などです。労働者の賃金体系に直接影響を与えるポイントは2つあります。つまり、時間の単位と成果の単位に基づく標準賃金です。この賃金スキームは、企業が時間給の掲載を実施するための基礎になると考える人は少なくありません。公用喪失法案は定期労働契約または契約労働者の期間も変更します。公用喪失法案における労働者協定に関する規制は協定を結ぶ際の権力関係が不平等であるため労働者に有害あるとみなされています。契約の期間は企業間の点に委ねられ、契約ステータスを永続的にすることもできます。公用衆は、労働法に含まれていない第 61A 条の追加規定に従って、報酬を 提供する限り、いつでも契約労働者を解雇できます。実際、企業と労働者はお互いに必要であるため、平等で相互に有益で調和の取れた関係を築くする必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年9月1日に日本の関東地方での地震のことから始めます。関東大震災は1923年9月1日土曜日に日本の本州の関東地方を襲いました。様々な報告によると、地震の持続時間は410分でした。この地震は 7.9 マグニチュードを測定して、相模湾の伊豆島のはるか下に焦点を合わせていました。死者と犠牲者は10万5千人以上が行方不明になって、犠牲者は190万人以上を避難させました。この地震は10万9千台の建物を破壊しました。次は1961年9月1日に非同盟運動の最初の会議についてです。非同盟運動は100カ国を超える国々で構成される国際組織であり、多くの力を持つ同盟を結ばないと考えています。1979年のハバナ宣言で記載されているように、この組織の目的は帝国主義、植民地主義、新植民地主義、アパルトヘイト、人種主義、あらゆる形態の攻撃に対する戦いにおいて、同盟国の独立、主権、領土保全、安全を保障することです。非同盟運動自体は1955年にインドネシアのバンドンで開催された会議でのアジアアフリカサミットから始まりました。そこでは特定のブロックに味方しなかった国々が、統制イデオロギーの対立に関与したくないという願望を表明しました。この運動の創設者はユーゴスラビアの大統領であるジョシプ・ブロス・ティト大統領、インドネシアの大統領である
スカルの大統領、エジプトの大統領であるガマル・アブドゥル・ナセル大統領、インドの首相であるパンディット・ジャワハラル・ネヒル首相、ガーナのクワメ・ンクルマ氏の5人の世界指導者です。非同盟運動は1961年9月1日から6日にユーゴスラビアのビオグラードで最初の首脳会議を開催しました。非同盟運動が正式に誕生したのはこの最初の会議の時でした。最後は1963年9月1日にボゴル農家大学が設立されたことについてです。ボゴル農家大学はボゴルに20世紀初頭に存在した農業及び獣医学の2次及び3次機関によって歴史的に形成されてきた農業高等教育機関です。第二次世界大戦前にこれらの中等教育機関はミドルバル・レンボースクール、ミドルバル・ボスボースクール、ネデルランシュ・インディッシュ・フィルアーツンスクールとして知られていました。1963年9月1日にインドネシア初代大統領スカルノ大統領はキャンパス建設の最初の意思を敷き、ボゴル農家研究所が独立した大学として発足したことを示しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
With so many different races, I've seen so many faces. Never bother being anyway. But every day, all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can stand to face it, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then, now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra.
Takkan ku lupakan tanah Tempatku bersumpah Untuk membuatnya jadi indah Beribu perbedaan Harmoni keindahan Takkan ada alasan bagiku Untuk lupakan karena
Di sana tempat lahir beta
Ibu wai dibesarkan
buda
Sampai akhir menutup mata
Indonesia tanah airmu
Indonesia tanah air beta.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと台湾は経済回復を加速するために協力することについてお伝えします。インドネシアと台湾は COVID-19 パンデミックによる圧力に直面して経済協力を強化することに合意しました。台湾とインドネシアはどちらも将来に大きな可能性と明るい見通しを持っているので、特に経済回復において両国間の協力を強化しなければなりません。これは台湾とインドネシアの COVID-19 時代と将来の経済貿易協力の展望をテーマにしたウェブセミナーで、インドネシアの台北経済貿易局またはテトのピーター・ラン副代表が語ったものです。このウェブセミナーは8月27日木曜日に台北経済貿易局とインドネシア商工会議所によって開催されました。ピーター・ラン氏によると、 COVID-19 のパンデミックは非常に世界的な問題であり、一つの国だけ解決することはできないということです。したがって、国際社会は世界経済を回復するために協力する必要があります。ピーター・シーは、新南方政策の下での台湾の公約は、パンデミックとの戦いにおいて、インドネシアと手を組むことであると強調しました。さらに、経済を回復し、人々ができるだけ早く生計を立て直すのを助けるために、両国間の産業協力も開かれました。ピーター・シーによると、国際経済、貿易、産業協力の促進は、台湾の蔡英文総統の新しい南方政策の重要な部分だということです。一方、投資調整委員会のイクマル・ルクマン副委員長は、約59の台湾企業が COVID-19 の大流行の間に海外からインドネシアに工場を移転する可能性があると述べました。インドネシアに移転する可能性のある119社の外資系企業のうち59社は台湾出身です。合計119社の中で、インドネシアが得ることができる潜在的な投資額は413億9000万米ドル、または約608兆ルピアに達します。何百社もの企業がインドネシアに事業を移転した場合、吸収される可能性のある労働力は16万2000人に達します。イクマル副委員長によると、これまでに7つの外国企業が COVID-19 の大流行の際に中国からインドネシアに工場を移転することを決定しています。7社のうち2社、つまりケンダとメイロン台湾出身です。メイロン社は現在インドネシアで事業を開始しており、正確には西ジャワ州のスバン県で事業を開始しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
See you.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソアネンドネイシャです。今日は北ソラウェシ州のニマガ川をご紹介します。ニマガ川は北ソラウェシ州ミナハサ県のトンデル地区ティンブカル村にある川です。この観光地から北ソラウェシの首都マナドまでの距離は約30キロです。陸上交通をご利用いただけます。ラフティング中に訪問者は自然の美しさを楽しむことができるので、この観光スポットの主な魅力はラフティングです。ニマンガ川でラフティングするには、まず、ティンブカル村に行かなければなりません。そこには、いくつかのラフティングツアーオペレーターがいます。ニマンガ川は、多くの湧水から来ているので、水は引きません。しかし、雨季には、水量が増えるので注意が必要です。ニマンガ川でのラフティングの距離は 12km に達し、2時間半ぐらいかかります。ニマンガ川でラフティングをする前に、訪問者は通常、 救命胴衣と保護用のヘルメットを着用するよう求められます。この川の急流の特徴は第3レベルと第4レベルですが、雨季になると急流はレベル5と6になります。難易度は非常に高いですが、この川は非常に安全に運行できます。ラフティング全体を通して二万川を日陰にする森と庭の緑豊かな木々が見えます。森のほか二万川川の左右のプランテーションの日よけ戸もご覧いただけます。二万川周辺には平坦な土地があり、テントを装置し一夜を過ごしたい方にご利用いただけます。リスナーの皆さん、これで放送のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LL 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、Di mana letak buku ini? 日本語で、この本はどこにありますか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Di mana letak buku ini? 日本語で、この本はどこにありますか?の会話について聞いてください。今回は、大学図書館でケフィンさんは師匠に、外国語話者のためのインドネシア語の本を見つける方法と本棚の場所を尋ねました。
Permisi, Pak.
Iya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Rizna menasang. Sugi wa, konkai no topik to kanren suru goi to hyougen o goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Di manakah letak buku BIPA? Di manakah letak buku BIPA? 日本語で、外国語話者のためのインドネシア語の本はどこにありますか?外国語話者のためのインドネシア語の本はどこにありますか?Di mana letak? Di mana letak? 日本語で何々はどこにありますか?何々はどこにありますか?ラッ、ラッ。日本語で本棚、本棚。ブラカン、ブラカン。日本語で後ろ。後ろ、セブラ、セブラ、日本語で隣に、隣に。リスナーの皆さん、物の場所がどこにあるのかを尋ねたい場合は、リマナ、日本語でどこにという単語を使用します。答えは、場所の名前、または方向です。例えば、di sebelah、日本語で、隣に、di samping、日本語で、隣に、di belakang、日本語で、後ろに、di depan、日本語で、前に、di mana rumah Sinta、日本語で、Sintaの家はどこですか?Rumah Sinta di sebelah kantor pos. 日本語で、Sinta の家は郵便局の隣にあります。Di mana? 日本語で、どこに?という単語の他に、Kemana? 日本語で、どこへ?や、Dari mana? 日本語で、どこから?という単語も使用できます。例えば、kemana dia pergi? 日本語は、彼はどこへ行きますか?のような質問には、dia pergi ke rumah nenek。日本語で、彼はおばあちゃんの家に行きます。と答えることができます。他の例は、dari mana anda berasal? 日本語で、あなたはどこから来ましたか？です。このような質問には、Saya berasal dari Jakarta. 日本語で、私はジャカルタから来ましたと答えることができます。リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
Permisi, Pak.
Ya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta padaSemut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabkuTakkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolahAku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jauhSungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah palingKisah kasih di sekolah Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indahKisah kasih di sekolah Masa-masa
bahasa paling indah. Bisa kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Sempat ku tak lagi percaya artinya cinta, luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。